今日は出エジプト記の15章というところですね。で、この箇所はですね、いろいろ重要な点を含んでいるというのは、すぐにわかるようなところですね。これはまずですね、こういう意味で主に向かって歌おうというこの最初に出てくる箇所であるということです。で、賛美歌のですね、ことは非常に世界的によく知られているわけですが、その一番の源泉、源流はここにあるわけなんですね。そのことはもうあんまりですね、知られていないんです。神に向かって歌う、もう賛美歌の一番聖書における最初の記述、初めての記述はここにある。ここからですね、これは三千数百年も前なんですけども、それからイスラエルの滅び、あるいはそれからですね、キリストの時代まで千何百年と間も次々と生み出されて、詩編も賛美歌集なんですね。実際に歌われていたわけです。それからその後、キリスト教になってからはずっとですね、カトリック教会の時代でしたが、次から次へと、後にギリシャ正教会というのにロシア正教会も生まれてですね、東方正教会という方にも分かれていったけど、そこでも独特の賛美歌、聖歌が生まれて、それで1800年代にはヨーロッパ、アメリカが中心でですね、日本の今まで古い賛美歌も1800年代、明治代にできましたから、その通りとしては新しいものだったわけですね。ヨーロッパ、アメリカの圧倒的中心になっています。それは非常によく考えられて、古い何百年も千年も歌われてきた賛美から、最新、当時としては最新の1800年代のものを集めたわけですけども、現代ではもうそれから100年以上も経ったからですね、百何十年も経ったから、さらにアメリカでですね、私どもの集会ではよく歌うトワイラ・パレスというような、ああいうタイプの人ですね、出てきて、教会堂の礼拝だけでなくてですね、野外の千年、二千年というたくさんの人たちの中でみんなが歌うと。賛美歌の方を持たなくても簡単な歌詞で繰り返し歌うから、雪がかり通りがかりでもすぐに歌えるんですね。それでみんなが声を合わせて祈り合わせて歌うと、そういう新しいタイプの賛美が何十年か前アメリカで起こって、今 YouTube でもたくさんそれが見られるようになっています。そういうふうに賛美歌のうねりっていうのはですね、次から次へとですね、ずっとで今の世界の賛美っていうのはですね、世界教会協議会でいろんな全世界の国が集まったここから編集された歌ですね。で、その歌は分かりますね。どんなところでも生まれるわけです。賛美は次々生まれた。で、それの一番元はってここにあるわけですね。で、それぐらいそういう意味でですね、全世界のキリスト教、あるいはユダヤ教も含めての賛美の一番出発点はここなんだと。一般の礼拝では賛美歌の今言った歌い方とかですね、これ3拍、4拍、7拍伸ばさないかんのは何拍伸ばしてない、そんなことはまず、言われないと思います。一般の教会でも歌詞の説明は何十年もあるけど、一度も牧師さんしたことないっていうふうな教会ほとんどですね。無教会でもちろんそうです。だから意味がわからんままに歌ってるという場合もよくあるんですね。だけど、歌う限りはですね、少しでもその歌詞を知って、聖書も知った方が、これはいいのに決まってるわけですね。ここのところもそうです。どんなところ、これを何も知らないでですね、ここだけなんか歌っても、それよりもこの背景を当然知ってた方がいいわけですね。ここはもう滅びる寸前、14章であったように、本当なら滅びてしまったわけです。イスラエルには、エジプト国によって、殲滅された。それをですね、全く神の力によって助け出されたと。そこから、おのずから歌が歌われたんですね。主が助け出されたから、だから主に向かって歌うっていうのは賛美歌の今も続く基本になってるわけです。一般の歌は人に向かって、ないしは自分自身が歌った歌の上手な人ですね、それは。歌の音程が合わない下手な人はですね、歌うことすらしないというのがありますね。集会見てても、ほとんど声、歌の声聞いたことはないっていう場合もありますね。ほとんど歌を歌うの好きじゃないという人もいます。聞くのは好きだけど、歌いたくないという方も、人それぞれあるわけなんですね。声がうまく出ないとか、 という方もあるわけです。で、喉が悪いとか何らかの病気があれば当然声なんか出せないから歌うのは好きとは言えなくなるわけです。例えば聾哑者の場合も歌うのは好きじゃないんですね。声がうまく出ないから、で伴奏が聞こえないわけだから、聞こえない伴奏にみんな聞こえる人たちを合わせとったってですね、一緒に合わせるのもいっぱいで乗れないわけです。だから手話で単純なリズムだけでするっていうのは、徳島の新章教会、聾哑者の教会でもそう、メロディー弾く必要はない、弾いてもわからないからですね、本来の聾哑者は。まあ、そういうようにいろんな人がおりますけれども、それぞれですね、この歌うのが好きじゃなくても聞くのが好きだということもあって、まあ音楽そのものは全部嫌いだという人はこれはちょっと聞いたことはないですね。聞くのも歌うのもレコードもして一切嫌いだとかいうような人はちょっとまあいないんじゃないかと思う。そのぐらい歌っていうのは非常にまあ深いものですね。メロディーと旋律と音楽ね、その歌の歌詞と、それからの曲の流れ、メロディーと、それから和音というのね、音の高い低い高低に響き合いと、それからリズムがあるわけです。聾哑者の場合には和音もメロディーもわからないけど、リズムはわかるということです。で、まあ、そういうさまざまな要素がこう吸収して膨らんでいったわけですね。その根本は一般の歌謡曲だったら、例えば喉字でも分かるように、歌が本当に上手な人しかそこに出てこないわけです。歌が嫌いな人は絶対来ないですね。で、音が声がよく伸びると。で、自分で自分に歌ってもどっか気が晴れるという人たち。それから、まあ、自信ができたからみんな褒めてくれるから、あるいはみんな歌聞いた、あんたの歌を聞いたらセットするよって言われたら、みんなの前で少しでも聞いてもらおうと。人に向かって歌うわけです。自分かないしは人。キリスト教賛美の特質っていうのはこういうふうにですね、人間に向かってなんて根本的に主に向かって祈りとだから同じことになるわけですね。主に向かって歌おうと、そういうふうに、この一番最初の賛美歌のキリスト教賛美の基本がこう出てくるわけです。そしてその理由が、主が本当に大きなことをしてくださったと、滅ぼそうとする力を海って、ここでも前に何度か言ってますが、海っていうのはですね、闇の力のシンボルとしてですね、まあ、闇の中に放り込まれたと。福音書の中でもですね、悪の霊、汚れた霊が豚の中に入り込んで、豚がですね、湖の中に落とし込んだということがありますね。そういう湖って、あれ言語はギリシャ語は海という言葉を使っているわけです。で、海というのはこういうふうにですね、深いこの真っ暗闇ですから、中はちょっと闇の世界と。で、これは昔の話でなくて、私たちもこのことが成り立つからこれが伝わってきたんです。私たちをとっちめようとかですね、なんかこう攻撃してやっつけようという力はいろんな人に働いている。なんかこう滅ぼそうとか、これは人間もそうした力がある。霊的なものが迫ってくる場合、それは例えば悪夢に悩まされるとかですね、なんか知らないけど目に見えない何かが迫ってくるとかいうふうに覚える、そういうタイプの悩みの方、病気の方もおるし、具体的に人間が迫ってくる場合もあるし、それからこの私たちの体、肉体そのものに迫ってきてですね、体が本当に痛くて苦しくてたまらないっていう、いろんな形で私たちはそういう何か攻撃されているわけです。でもそういうふうな力をですね、いわば滅ぼして、そして私たちを助けてくださったという、何らかの意味ですね、そういうふうに私たちの悩み、罪の悩み、苦しみ、病気、事件、事故的、それからですね、そういった悪意迫るものをどっか捨ててくれたと、海に投げ込んでくださったという経験が元になって、私たちも賛美を歌おうという気持ちに誰でもこれはあるわけですね。もういろんな人によって、家庭でも健康状態でもですね、人間関係みんな違うし、そのある人がどんな問題を抱えているかなんて、隅々は決して分からないわけです。表面的に非常に和気あいあいしとっても、非常にこう本当に苦しい大変な状況がある場合もあるわけですね。でもそういうことをですね、もう諦めないで神様に信じていくときには、 その神様の時が来ればですね、そういう苦しめていたものをいつかは海に投げ込んでくださると。で、そのまま死んでしまった人どうなるか。それはある意味で神様がですね、その苦しめとったものを私たちも早くそういう事故とか病気とか事件とか、あるいは災害という形で投げ込んでくださったということも言えるわけです。長生きすることは幸いでは必ずしもないわけですね。イエス様とかでもステパノでもわずかしか生きてなかったわけです。でも、まあ、完全な幸いを持っておられたわけですね。だからすぐに蘇られたり、ステパノ周りに天が開けたということになります。で、長生きして散々苦しめられて、拷問のようにですね、縛り付けられて、生きたくもない、周りの人もいやいやしぶしぶ治療していると。税金の無駄遣いだと思われたり、早く家族から死んだ方がいいと思われたり、本人も生きたくない。そんな風の中で生きるのは拷問ですよね。でもそういう風に生きている人もたくさん出てしまったわけです。だから長生きやいうことは現代において本当に祝福ではないっていう人がたくさん出てきてしまった。だから早く死んだから、例えば災害で死んだからもう全く不幸だっていうふうに言い切れない。散々生きて拷問のような長生きをしている苦しんでいる人たちもたくさんあることを考えたんですね。神様から見たらですね、そういうふうに飲み込まれてみたらそれではない。神様をさっと引き上げられて、もう完全なそういうこの生きることの煩いから解き放たれた方々もおるはずです。みんながみんなそうか、これは分からないですよ。悪いことばっかりして悔い改めに人に、まあ、例えば人に命を取ったとかですね、そういうふうな人がさっと神様のところに行って喜ばれるって、そんなことはちょっと考えられないですね。やはり生きている時の行動によって裁かれていることなんですが、神様を信じていた、あるいは何らかの形でいっぱい真実に生きようとした人たちは、当然ですね、事故であろうが、病気であろうが、癌であろうが、早死にしようが、どんな形で死んでも、それは確かにですね、神様のところで祝福されるということです。その人たちはもうそういう形でもうあなたの治療の使命が終わったとしてですね、我々はから見て終わってなくても、そして引き上げられるということはあると思うわけです。ですからこの馬と乗り手を海に投げ込むというのはいろんな意味でですね、私たちにとって切実な問題ですね。投げ込んでくれなかったら飲み込まれる、それに踏みつけられるわけです。で、これは本当の神様を知らなかったらですね、その背後から迫ってくる馬と乗り手みたいなものを踏みつけられるから、非常に信仰を持たないと、特にああいう災害にあった場合には非常に苦しいと、耐えきれないという形が起こってきて、長い間この本当に心身を共に注いできた農業やら酪農業あるいは漁業が壊滅された。特に福島原発のようにですね、60キロも50キロも70キロも離れておってもなおかつ逃げていかなきゃならないという人、そうしたら耐えるものなかったらですね、それまではそういう仕事を通して支えられておったんですね、家族。それが一挙に分解してしまったらもう立っていけないと。まさにこのこういう馬と乗り手によってですね、踏みつけられてしまうわけです。でもそういうところで、もしそういう方々が神様を知っていたら、そういうふうに神様がそのような状況の中でも不思議な力を与えてくださって、それに耐えていけるように導いてくださるだろうと思います。歴史上そういうふうに迫害でも非常な困難があってもですね、それに本当に耐えて生き抜いたという方々は数知れなくおるからですね。そういうふうにこのもう第一節の言葉でですね、本当にこの象徴的なものを持っているわけです。私たちの目的はですね、そういう馬と乗り手が迫ってこないことではなくて、必ず迫ってくるわけですね。導かれたんでも迫ってくるけれども、大いなる力を神様が表してくださると、キリスト様のようにあんなむごたらしい死に方をした、確かにそれでも死の大いなる意向を表されたんですね。で、確かにあの場合も迫ってくるサタンを投げ込んだわけです。神様がそうされた。そして、ね、この2節、主こそ我が力、我が歌、我が救い、我が神、こういうふうにですね、私のって非常に個人的な表現で、言われています。昔の人の神様と、イスラエル民族の神様とか、日本民族の神様とか、なんとなくそういう抽象的な神様で、私の神様だっていうふうにですね、心から言える、私の力になっています。この歌の源泉は神様だとはっきり表すとですね、我が歌っていう。本当に神様が住んでくれたら自然にこれを賛美する、感謝する、 祈り、そういったものになって出てくるから、私こそは我が歌。キリスト教賛美の源泉はまさに神様なんですけども、まあ、そういう形です。主は我が力、この詩編にもずっと出てくるところですね。だから主を持ってない、神様を持ってなければ力は出なくなるのはもう当然なんですよね。神様を信じていてもなおかつですね、この世の力に貪られた力を失せるようなことがある。それがために私たちはこういうエクレシアということで集まってですね、そうして二人さんによるところには主がいると言われているから、その共にいてくださる主から力をいただけると。神様を全く知らない人は本当にああいうふうに追い詰められたら、自らだから酪農の人とかキャベツ畑の人とか、もう死んでしまった方々もおるわけですね。自らそういうことで、病気もそうです。そういう災害がなくても病気や人間関係で死ぬ方々は3万人以上おるわけですね。だから、まあ、そういうふうにもう力がなくなるっていうことはもうある震災以前からもう日本では年間3万未遂まで入れたらすごいと思います。それはその何倍もあると思うんですね。だからそういう意味でですね、この主は我が力と言えることはもう本当に大事なことで、私たちもこれから先どのような状況に陥るかわからない。でも人間は力になってくれる。だけど一部ですよね、ほんの一部。例えばそこに付きっきりでおるようなことは他人がいけないわけです。どっか施設入った病院に行った、どんなにこの人を思ってもそこにずっと付きっきりで家族でも人人になるわけですね。で家族はいらない、家族が遠くにおるからもう来てもくれない。で病院の看護師さんになったっていつもその特定の患者の人もおるはずがないわけです。ですから病気でそういうふうにずっと長期入院やったり、嫌でもこうでも自分一人で耐えていかなきゃならないわけですよね、施設でも。でそういう時に、人間は誰も本当の力、持続的な力になってくれないけど、このこと主が我が力とこの一言本当に身についていたら、そこでも神様が知恵となり力となって私たち生きていけるはずですね。聖書のことはそういう一つ一つですね、他のものと違って知識でなくて、もう生きるかどうか主が我が力だったら生きていける、これじゃなかったらもう死んでしまうと、死にたいと思う、そのぐらい大きな意味を持っているということですね。だからそれで絶えず立ち返るもんだから、私たちは聖書の言葉を読み飽きたとかいうことはないわけです。でこういうことは人間全部の経験になるです、ね、全部の経験になったら賛美歌を全世界共通にやって歌えるわけです。アフリカの歌だろうとインドの歌であろうとです、ね、中国の歌で神様への賛美歌みんな欲しいというところが、日本でどんなに人気があってもです、ね、世界に共通にはならないわけですね。まあ、日本人はこの外国の歌を歌えば、英語の歌を歌えば上手になれば、それは外国でも多少はするけど、また別の人が入れ替わってしまうわけです。美空ひばりとか三橋美智は日本ではものすごい有名、外国では一切そんなもの通用しないわけですね。まあ、そういうふうに非常に民族的で一部しかないけれども、このこういうタイプの歌はずっと広がって伝わっていったわけです。それに私の神様っていうこの強調がここされているわけですね。この見せに我が力、我が歌だと、我が救いだと、この方こそ我が神なんだと、本当にこの身近な関係ですね。私のお父さん、我がお父さん、私のお母さんだって、これはもうそういう誰も思う、私も思う。だからお母さんが本当に突然死んだらものすごい打撃を受けるはずですね、子供は。そういう、まあ、子供の時親しくあっても、大人になって離れたら考え方変わったら、たとえ親子と言っても兄弟と言ってもしっくりいかないことは、これもよくあることですね。もう最晩年になっても親子で治療ができなかったというのも聞いたことがありますね。で本当にもう病気になって死ぬ間際になんか回復できたと言われた方も、この新年習慣に行った時にそういう方も聞きましたけれども、それは人間同士だったらそういうことが起こるわけですね。それで、まあ、こういうふうにこんなふうに言えることが私たちの大きな恵みだと思います。たとえ孤独になって周りの人から見捨てられようとも、神様だけはいかなることあって見捨てないから我が神と言えるわけですよね。で今度はですね、別の側面、今度はこの側面もよく聖書であることです。主 こそ戦火という、戦火という表現をまずしないですね。ウォリアーという言葉でありますけど、戦士だと。しこそ戦士、戦い人、戦う方なんだと。何を戦うのか、これはもちろん悪の力で戦ってください。で、ファラオのエジプトの戦車と軍勢を見になるかもしれない、まあ、こういうのを表面に読むと、そんなエジプトは我々関係ない昔のおとぎ話だというふうに、この点をですね、初めて読む人ではなくても何度読んでも、日本人の多くは聖書を手にしたこんな昔のこと書いてあるというふうに、全く自分と関係がないように思ってしまうんですけど、これはまさに私たちのことを言ってるわけですよね。ファラオの戦車と軍勢、これさっき言ったと同じことです。一節で言ってること、二節、一節の終わりのことをもう一回繰り返しているんです。私たちに迫かかって何か押しつぶそうとする、あるいは誘惑そうとする、いろんな闇の力、そうしたものを神様が投げ捨ててくださると。私たちの力でどんなにしても迫ってきてどうしようもないと。だけど神様がそれを投げ捨ててくださるという、その経験ですね。そして、そうした自分、敵を踏み握って滅ぼそうとした力が海の底に沈めてくださるんだというわけです。これで言葉のことですけど、足の実ってあります。これは、旧約聖書のギリシャ語訳、キリストよりも未然にできたギリシャ語訳で後悔ですね、ベニノムとかって後悔というふうに訳したわけです。それで歴史的には両方伝わってきたんですね。で、原文足の実です。古い時代にできた、紀元前にできたギリシャ語訳は後悔というふうにしたものだから、ここに口語訳がありますかね。で、足の実、これはまあ当然足の上、水草をよく生えてたからですね、足の実。で、彼らは沈んでいったってですね、石のようにもう上がってこないわけですということです。私たちが神様にしっかり呼びすがっていなかったら、石ではなくてですね、いくら捨てたと思って風船みたいな何もでも沈まないと、いくらでもまた私たちが迫ってくるというふうな感じなんですけども、神様にしっかりすがって、神様がそうしてくれたらですね、その抑えつけの力が沈んでいってですね、もうほんなに苦しめられなくなる。かつてはあれほど自分を苦しめとったものが苦しめなくなるというのは、確かにこの道の上に沈んでいったという、まあ、そういう実感をここで持つことができるわけですね。で、このだから最初のですね、まあ、1、2、3、これが、まあ、基本になっているわけです。でこれがもうずっと後々まで、こういうふうに賛美歌の源泉でもあり、この感謝とか救いとかいうことの源泉になって、さまざまな意味になっていたんですね。この海と乗り手、これにこれをもっと霊的皮膚的になったら、罪という力をですね、罪が私たちを迫ってきて滅ぼしてしまう、罪を投げ込まれた、罪を海の深淵に投げ込まれたっていうように言われている箇所もありますね。罪を海の深みに投げ込まれた。そのことはちょっと今言ったことと関連してですね、追ってを海に投げ込まる、その追って馬に当たる私は霊的な始末が罪だから、罪を海に投げ込むっていう、これがキリストがなさったんだけど、それを予言する言葉が2箇所にあるわけですね。2箇所の最後のところに出てきます。1458ページ、2箇所の最後、7章の、これはこの締めくくりになっているんですね。ミカ、これは大体イザヤと同時内の詩なんですね。まあ、ミカ書って言うたら、 これは集会の関係者の名前にもなってるけど、みんなあんまり見てないと思いますね。サイダーさん知らないとね。ミカさん、あ、このようにしてあんまり知らないわね、ミカさん。カノさん知ってるかな。トガ先生ね、トガ先生も知ってる。誰か言ってください、ミカさん。
今知らない
中本さんの娘さんがミカ、一つはこのミカから取ったのと、もう一つ賛美歌の美歌と書くんですね。賛美歌と美歌とミックスしたような美しい歌と書いてね、中本さんちゃんとこれを説明していると思うんですけどね。ミカさんはさ、覚えてるかな、その説明。ミカさんとはもう長く会ってないからね。よそと今は仕事にしてるって知ってるでしょ。理学療法士ね、兵庫県の
姫
路ね、ということでですね、まあ、この三箇所で、まあ、それは覚えておらんでもいいなことだけど、まあ、ちょっと記憶の端に残ってちょっとでも三箇さんと一緒がですね、信仰を持ってですねされるようになったらいいと思うんですね。もちろんこの南月の時にその三箇所つけたんだし、こういう意味つけるんだって聞いたから、三箇所見たらそれやっぱり思い出すわけですね。家でやった時もちょっと高校生の時にですね、いろいろ困ったことがあったんですよ。原稿を持ってしまったりしてね、それこそお前無事にですね乗り越えてそういうの出たんですね、はい。ここでそういうふうにですね、罪の許しっていうこと本当に大事なことだというんで最後に持ってきてるんですね。三箇所でも七章の、あなたのような神様、心の中で私たちはどうしようもない、お金があろうが学問があろうがどんなにしてもどうしようもない、この罪を許してくださる神様はこんな神様本当におるだろうか、どこにもいないという、神様の深い意味合いを愛を感じるのはこの点においてなんですね。この点がわからないという場合は本当にまだキリスト教のエッセンスをまだ感じられていないということになるわけです。で、19節の上、もう一度こういう形でですね、我々のトガと言っても罪って言っても同じことですと書いている。罪を、全ての罪を身の深みに投げ込んだんだと、まあ、こういう形でですね、この今日の15章は非常に霊的な広い、イエス・キリストの十字架まさに全ての身を罪の身に投げ込んだ、それを信じるだけでそういうふうな許しを感じるんだと、それが力の源泉になって、内村感動という大きな働きを今のですね、書物としてはキリスト教、日本のキリスト者って一番影響力が多いんですけども、彼の原点は特別な学識でも何でもなかったんですね。学問があってもその罪の悩みどうしても解決できなくてアメリカまで行ったわけです。そこでこのことを本当に知らされて、知識としては知ってたけれども初めてそこに神様の御手が臨んだんですね、はい。まあ、そういうふうにこの15章はですね、これはさっきの三箇所はそういうキリストの予言になったわけですね。から15章昔の話でなくて、私たちが、私もですね、日々このことを実感するところなんです。神様は私の踏みつけようとしたものを流してくださったと。これからもですね、また罪を犯したりいろいろ不条理なこともあるかもしれない、またこういう罪でなく病気とかいろんなことが起こるかもしれないけれども、そういう踏みつけようと力を必ず神様は、私が神様を捨てない限りは流しててくださると、海の深みに投げ込んでくださると。このことは本当に神様しかできないことなので、そして一人一人がですね、心から願わなければ、で願ったら与えてくださるということなんですね、はい。それでまあ今日はそういうこのところが一番重要なところですので、読むのをさっきまで読みましたが、この5節までということにしておきます、はい。以上です。